At this conference, we've seen the release of some faithful brothers, and we have sustained the callings of others.
今回の大会で何人かの忠実な兄弟たちが解任され、また何人かの召しの指示が行われました。この交代で教会では非常によく知られていますが、私たちは解任されるときに降格するのではなく、また召されるときに昇進するわけではありません。主の技において上下はないのです。前に出るか後ろに下がるかだけなのです。その違いは解任と召しをどのように受け入れ、どのようにそれに従って行動するかです。9年間立派な奉仕をしてきた、ある若いステーク会長の解任を担当しました。彼はその時に自分の解任と妻と共に受けたばかりの新しい召しを喜んでいました。ワードで託児指導者になる召しを受けたのです。それを等しく誉れあることと見るのはこの教会だけでしょう。婦女教会のリンダ・K・バートン会長は女性の大会で話した時に次のように述べました。私たちは真剣についてもっとよく理解したいというさらに大きな望みを一人一人に注ぎ込みたいと願っています。そのことが私たち全員にとって必要です。そこでそれができるように真剣の鍵と権能についてお話しします。これらの主題は男性にも女性にも等しく重要なものですので、この部会の模様がすべての教会員のために放送され出版されることを嬉しく思います。真剣の力は私たち全員に祝福をもたらします。真剣の鍵は女性にも男性にも指示を与え、また真剣の儀式と真剣の権能は女性にも男性にも関わりがあります。ジョセフ・ F ・スミス大官庁はこう述べています。真剣は人に委任された神の力であり、この力によって人は人類家族の救いのために地上で正当に行動することができるのです。別の指導者はこう教えています。真剣は地球上の最も大いなる力です。この力によって地球が創造されました。聖文はこう教えています。初めにあったこの真剣は世の終わりにもあるであろう。このように真剣は私たちに復活をもたらし永遠の命に進めるようにする力です。私たちが求める理解は真剣の鍵についての理解から始まります。真剣の鍵とは地上における真剣の行使について指示を与え、支配し統治するために神が真剣者に与えられた権能です。教会で執り行われるすべての行為や儀式はその職務に関する鍵を持っている人の直接的あるいは間接的な承認のもとで行われます。 M. ラッセル・バラード長老が説明しているように、真剣の鍵を持つ人は文字通りその指示のもとに忠実に働き奉仕するすべての人が真剣の権能を行使し神の力を使うことができるようにするのです。真剣の権能の行使をコントロールすることにより真剣の鍵の働きは拡大もし制限も与えます。神のすべての子供たちが真剣の権能と祝福を得られるようにすることによってそれは拡大します。真剣の権能を誰に与えるか、その職を誰が持つか、その権利と力をどのように授けるかも指示することによってそれは制限を与えます。例えば真剣を持っている人は鍵を持っている人から承認を与えられない限り他の人に職や権能を授けることができません。その承認がなければ承認は無効となります。このことからなぜ真剣者は職に関わりなく適切な鍵を持っている人からの承認がなければ自分の家族を承認したり自宅で生産を執行したりできないのかがわかります。神殿会長が持っている鍵の下で姉妹たちが神殿で行う神聖な技を例外として、後でこれについては述べますが、 神殿の神権の儀式を執り行えるのは神権の職を持っている人だけです。また承認された神権の儀式はすべて教会の記録に残されます。究極的には神権のすべての鍵は主イエス・キリストが保有しておられ、それはイエス・キリストの神権なのです。死すべき人々にどの鍵を委任するか、またそれらの鍵がどのように使われるかを決めるお方はイエス・キリストです。私たちは一般に神権のすべての鍵がカートランド神殿でジョセフ・スミスに授けられたと考えていますが、聖文ではそこで授けられたのはこの神権時代の鍵だけであると述べられています。何年も前の総大会でスペンサー W ・キンボール大官庁は、地上の人に与えられなかった神権の鍵が他にあることを私たちに思い出させています。創造の鍵と復活の鍵がそれに含まれます。神権の鍵の行使に対して神が制限を設けておられることから、教会の管理運営の事項に関する決定と神権に影響を及ぼす決定との間に重要な相違があることは明らかです。教会を管理している大官庁会並びに大官庁会十二使徒定員会評議会は、教会の建物の場所や伝道奉仕の年齢など教会の方針と手続きに影響を及ぼす多くのことを決定する権限を与えられています。しかし、たとえこれらの管理役員がこの神権時代に人に委任された鍵のすべてを持っていて行使しているとしても、男性だけが神権における職を持つという神の定められた規範を自由に変更することはできないのです。次に神権の権能という主題でお話しします。今話したばかりの3つの原則から始めます。1、神権は人類家族の救いのために行動するよう人に委任された神の力です。2、神権の権能は神権の鍵を持っている神権者によって管理されます。そして3、聖文に述べられているように教会における他のすべての権能と職はこのメルキゼデク神権に付属するものであって、それらの神権の鍵の指示の下で行われるすべてのことは神権の権能で行われます。これは女性にどのように当てはまるでしょうか。婦女教会に向けた話の中で、当時十二使徒定員会会長であったジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は次のように述べています。姉妹たちには神権が与えられておらず、神権が姉妹たちに授けられていないとはいえ、主が姉妹たちに権能を与えておられないという意味ではありません。私たちの救いに関連があって絶対に必要な特定の事柄を教会内で行うために、男性あるいは姉妹に与えられている権能があります。姉妹たちが主の宮で行う技などがそれです。彼女たちにはいくつかの大いなる素晴らしい事柄を行う権能が与えられています。それは主にとって神聖であり、神権を持っている男性によって与えられている祝福と同様に完全に拘束力を持っています。その重要な話の中でスミス大官庁は女性に権能が与えられていると繰り返し語っています。女性たちにこう言っています。皆さんは権能を持って語ることができます。主が皆さんに権能を与えられたからです。またこうも言っています。婦女教会にはたくさんの事柄を行う力と権能が与えられています。姉妹たちが行う技は神の権能によって行われます。もちろん神殿でも、あるいはワードや支部でも、女性や男性によって行われる教会の技は神権の鍵を持っている人々の指示のもとに行われます。婦女教会について語りながら、スミス大官庁は次のように説明しています。こうして主はこの偉大な組織をお与えになりました。それによりワードのビショップの指示のもとで奉仕する力を受け、人々の霊的および物質的必要に心を配るためです。 したがって女性にとって婦女教会はクラスであるだけではなく自分が所属するものであり、それは真剣に付属するものとして神によって設けられたものであるということは真実です。私たちは普通教会の召しにおいて女性は真剣の権能を持っているとは言いません。しかし他に何の権能があるでしょうか。女性は若くても年を取っていても専任宣教師として福音を述べ伝えるように任命されるとき真剣の働きをなす真剣の権能を与えられるのです。女性が真剣の鍵を持っている人の指示のもとで教会の組織の中で役員や教師として務めを果たすように任命されるときも同様です。真剣の鍵を持っている人から受ける職や召しにおいて働く人は誰でも割り当てられた義務を果たす際に真剣の権能を行使するのです。真剣の権能を行使する人は誰でも自分の権利のことは忘れて自分の責任に集中しなければなりません。それが一般に社会で必要とされる原則です。著名なロシア人の作家アレクサンドル・ソルジニーツィンの言葉を引用します。人間の権利よりも人間の義務を守る時である。聖栄を得るにふさわしいとは権利を主張することではなく責任を果たすことにあるということを松井生徒は確かに理解しています。主は真剣における職に選任されるのは男性だけであるとの指示を与えられました。しかし何人もの教会指導者が強調してきたように男性が真剣なのではありません。男性は神のすべての子供たちを祝福するために真剣を使うという神聖な義務とともに真剣を受けているのです。神がご自分の息子たちに与えられた最も偉大な力は神の娘の一人を伴侶とすることなしには行使することはできません。なぜなら神の御心と偉大な計画が実を結ぶように肉体の創造者となる力を神から与えられたのは神の娘だけだからです。これは J. ルーベン・クラーク・ジュニア館長の言葉です。クラーク館長はこう続けています。これが永遠の計画における妻のまた母親の役割です。彼女たちは真剣者ではありません。真剣の義務と職務を果たす責任があるわけではありませんし、その責任を負わされることもありません。彼女たちは真剣の力の下で築き上げる人であり組織する人です。またその祝福に預かる人です。真剣の力の支援を受けまた神から召されるときに真剣自体と同様にその務めにおいて永遠に重要な職務を受けるのです。この霊感に満ちた言葉の中でクラーク館長は家族について語っていました。家族の宣言の中で述べられているように父親は家族の中で管理し父親と母親は別々の責任を負いますが二人は対等のパートナーとして互いに助け合うという義務を負っています。家族の宣言が発表される何年も前にスペンサー W. キンボール大館長は次のような霊感に満ちた説明をしました。結婚生活は協力関係によって支えられることをと言いましたが完全な協力であると付け加えます。私たちは松井生徒の女性にこの永遠の技にあって沈黙の協力者部分的な協力者にはなってほしくないのです。どうぞ献身的にそして全面的に協力してください。神の目から見て教会でもあるいは家族の中でも女性と男性は異なった責任を持った対等の存在です。最後に真剣の祝福に関するいくつかの真理をお話します。真剣の鍵や真剣の聖人とは異なり真剣の祝福は女性と男性が同じ条件で受けることができます。聖霊の賜物と神殿の祝福はこの真理のよく知られている実例です。 M. ラッセル・バラード長老は昨年夏のブリガム・ヤング大学教育週間で素晴らしい話をし、次のように教えています。教会の教義は女性を男性と同等に置いていますが、女性は男性と異なっていることを示しています。神はどちらかの性がもう一方の性よりも優れているとか大切であるとは見なしておられません。男性と女性が神殿に参入するとき、彼らは共に同じ力を授けられます。それは神権の力です。用意されている神権の力と祝福を神のすべての子供たちが受けることができるのです。私は神権の力と祝福について明かしします。神の息子と娘は等しくそれを受けることができます。神権と神権の権能について明かします。それは末日聖徒イエス・キリスト教会の職と活動のすべてにわたって働きます。私は明かします。神権の鍵の働きは神によって指示されており、預言者トーマス・エス・モンソン大官庁がそのすべてを行使しています。最後に最も重要なことですが、私は主なる救い主イエス・キリストについて明かします。これはイエス・キリストの神権であり、私たちはイエス・キリストのしもべです。イエス・キリストの御名により、アーメン。